もったいないという日本語があります。これは今世界中で通じる言葉になっています。この言葉を発信し世界に広めたのはケニア出身のワンガリ・マータイという女性です。2004年ノーベル平和賞を受賞された方です。1940年アフリカのケニア生まれのマータイさんは貧しい人や女性が教育を受けることが困難な時代にお兄さんの協力によって学校に通いました。さらにアメリカなどの海外に留学をし生物分析学という分野で博士号を取得されたのです。でちょうどその頃祖国ケニアでの貧困問題と環境問題がかなり深刻な状況になっていることを知り彼女はふるさとに帰り教育を受けられないでいる女性たちとともに植樹活動、木を植える活動を始めたのです。当時の政府の弾圧を受けながらも彼女のこの活動には延べ10万人が参加し植えられた苗木は5000万本以上になると言われています。で彼女の環境や人権に対する長年の貢献が評価されて2004年ノーベル平和賞を受賞されたのです。でマータイさんがもったいないという言葉と出会ったのはノーベル平和賞を受賞した翌年に日本に来日した時のことです。物を大切にし心豊かに生きてきた日本人のその心生き方そのものを表す言葉だと感激されたのだそうです。そしてもったいないという言葉とそこに込められている意味を世界中のみんなが今考え直すことで大量生産大量消費型のライフスタイルを変えていけるのではないかと考え、もったいないを世界にという合言葉で活動を続けられたのです。環境を壊してまでも自分たちの利益や便利さを追求するあり方で突き進んでいく社会に向かって、今持っているもの、今与えられているものを大切にする。これまで簡単に捨てていたものの中に、本当は大切にすべきものがある。そのことを受け取るあり方への方向転換を呼びかけたもったいないという言葉です。ちょっと前置きが長くなりましたが今日は灯火のたとえと呼ばれる御言葉を読みました。で、そこにはもう一つ秤のたとえもありました。どちらも言われればその通りだとうなずける御言葉です。ですが灯火のたとえと秤のたとえをイエス様が続けて語っておられることの意味が見えにくい、そういう例えでもあります。ですが考えてみれば、灯火の例えの方は、単純にまさにこんなもったいないことする人いないだろうとイエス様が言っておられるのだと思います。21節、灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。その通りですよね。そう言われてみれば昔はこの灯火が夜明かりを照らす部屋を照らす一番頼りになる明かりだったのです。でもちろん LED 電気のようにくっきりとした明かりではありませんがそれでもその灯火の明かりが部屋を明るくしたのです。でそれこそ停電になった時せっかく懐中電灯を探し当ててつけて持ってくると思ったらこたつの下とか引き出しの中にしまってしまうなんていうことは私たちもしません。真っ暗闇の停電中にせっかく懐中電灯をつけたならば部屋の真ん中に置くのが当たり前だからです。イエス様はマスの下に置くと言っておられます。当時のランプ式の明かりは消すと煙が出て部屋中に蔓延するので火を消すためにかぶせた大きなマスでそのままランプを覆っておいたのだそうです。煙が広がらないようにろうそくを消した後に煙が立ち上りますよね。それがランプだともっと煙が出るのでマスで覆ったままにして部屋が汚れないようにしたということです。ですからつまりさっきの、こたつの下に懐中電灯をしまったとか引き出しに入れたとかいう以前に部屋を夜明るくするためにせっかく灯して灯火を持ってきたのに それなのにわざわざ消してしまうなんて、そんなもったいないことはしない。むしろその明かりが部屋に行き渡るように食台の上に置くだろうとイエス様は言っているのです。で、興味深いのは、イエス様がこの灯火の例えを語るにあたって、何か含みを持たせて語っている点なのです。先ほども読んだ21節には、灯火を持ってくるのはと書いてあります。ですが実際には、聖書にはイエス様は灯火が来るというふうに書いてあります。言っておられるというふうに書いてあります。まるで火が一人で向こうからふわーっと来るみたいな表現です。夏の墓場の火の玉の話をしているわけではあるまいし、何か不自然な表現です。ですが調べてみると、灯火が来るのこの来るという言葉、今日一緒に読んでいるマルコによる福音書で、一番最初にこの来るという動作の主語になっているのはイエス様なのです。ちょっと一緒に開いて一章を見てみたいと思います。マルコによる福音書の一章、61ページです。その7節に、洗礼者ヨハネの言葉としてこの来るという言葉があります。私よりも優れた方が後から来られる。この来るというのはイエス様のことです。さらに9節。イエスはガリラヤのナザレから来て、同じ言葉です。イエス様が来る。14節。イエスはガリラヤへ行き。これも同じ来るという言葉。さらに1章の24節。悪霊の言葉の中に、ナザレのイエス、我々を滅ぼしに来たのか、24節にそうあります。イエス様が来た。さらに1章の39節、ガリラヤの街道へ行き、これも同じ来るという言葉です。すべて、灯火が来るというのと同じ言葉で、その主語はイエス様として語られています。来る、来る、来る。一章でこれだけ来るという言葉を立て続けにイエス様がなさった言葉として語り、この今日の灯火の例えのところで灯火が来るとイエス様が言われる。つまり灯火とはイエス様ご自身のことなのです。そしてこのイエス様が来られた時に何と言ったのか、先ほどの一章14節15節のところにあります。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はそう言われたのです。イエス様と一緒に神の国も近づいてきたというのです。神の国とは、神様が本当に生きて働いておられるということが、私たちの目の前に、あ、そうなのだとわかる現実です。灯火のイエス様が来る。灯火が、明るさをそこにもたらし、夜のひとときを支えるように、イエス様がそこにおられる、イエス様がおられるその場所には、神様が私たちのためを思って働いてくださる、その恵みの事実も私たちにもたらされ、私たちが力づけられるということなのです。けれどですね、もったいないことをしていないかということなのです。国際宇宙ステーションから見る夜の日本は、北海道から沖縄までその形がはっきりわかるほど人の作った明かりであふれています。先週もニュースで緊急事態宣言下にある渋谷の人出がどの程度なのかということを映し出す、そんな場面を見ましたが、夜の渋谷のあのスクランブル交差点に映し出されたあの映像は、以前にも増して昼間のような明るさでちょっと驚きました。人類は火を手にした時から明かりを用いることを覚えました。他の動物たちにはない人にだけ与えられた恵みです。けれどその明かりが次第に大きくなっていく。今よりも少しほんのちょっとの楽しみを求めて夜も活動できるようにと、そうやって新たな明かりを作ってきたのです。もうちょっと、もうちょっと。そう自分たちの欲望を満たそうと、その都度新たな明かりを作り出し、そうやって今日本ばかりか、 世界中がたくさんの明かりにあふれています。イエス様という誠の明かりを見失ってしまっている、いやもうイエス様という明かりは必要ないのではないかとさえ思う人だって世の中にはたくさんいると思うのです。それと同時に自分たちの望むことばかりを追い求めて、神様が私たちのために働いてくださる恵みの事実を受け取れずにいる、そんなふうに思います。もったいないという日本人の考え方をマータイさんは称賛してくださいました。ですがそれが美徳だと分かっている私たち自身も、実はなかなか手放せないでいる便利さや欲望を抱えていて、誠の明かりであるイエス様を自分の日々の中で弱めてしまっている、消してしまっている、そんなもったいないことをしているのかもしれません。イエス様はそのことを私たちに問うておられるのです。何よりももし私たちがイエス様とその恵みのご支配を捨ててしまうなら、それはイエス様という灯火で温められ、その明かりで夜の闇を過ごす私たちを支える、その支えを失うことに他なりません。それに気づかずにやがては消える人の作り出した明かりを頼りに滅んではいけない、神の国に入らないといけない。だからイエス様は灯火として来たし、神の国を携えてきたし、そこに入るための言葉をどうか聞く耳のある者は聞きなさい、私の言葉を聞いてほしいとおっしゃっているのです。もったいないという言葉の本当の意味は、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちを表す、そういう意味だと辞書に記されていました。本来あるものがなくなってしまうのを悲しむ気持ち、あるべき姿がなくなるのを嘆く。これは聖書の言葉で言い換えるとすれば、憐れむという言葉にあたるのだろうと思います。神様から離れて罪のまま歩み、滅びゆく私たちを滅んでほしくないと強く願ってくださる神様のお気持ち、なんとか永遠の命を得て神の国に入ってほしい、そう願ってくださる神様の気持ちを表す言葉と重なる言葉なのだと思います。マータイさんはまず一人で立ち上がり、荒れ果てた祖国の大地に木を植え始めました。5000万本以上を植えても、それを上回るペースで人の欲望が環境を壊していく現実があります。でももったいないという言葉を合言葉に、この地球を変えたいと願って活動し、天に召された彼女の意思は今もその立ち上げた団体に受け継がれています。もう少し便利、もう少し楽しくということを追求し、大量生産、大量消費で地球環境だけでなく人間関係や神様との関係すらも破壊する罪人の私たち、神様はこの私たちがそのまま滅びるなんて、あるべき姿がなくなってしまうなんてもったいないと心を痛め、御子を世に与えてくださいました。誠の灯火であるイエス様は私たちを照らし、神の国の明るさで私たちを生かそうと、天の神様の国から一人で世に来られ、その恵みを聞いてほしいと伝え続けました。誰にも受け入れられなかったイエス様はやがて十字架の木で殺されてしまいました。自分たちの明かりを求め続ける人の罪が主を十字架につけたのです。神様はしかしその十字架を私たちの罪をあがなうものとしてくださいました。どこまでも神様の思いを退け、御子さえも心の中で消してしまっているような罪人を許す救いの木がこの世には植えられています。マータイさんの植えた木よりも確かに私たちを生かす誠の木、十字架が世に建てられている。私たちはこの主イエスの十字架の木から私たちの罪のあがないも受け取る、 神の国に招き入れられている恵みも受け取る。神様にあなたが滅びるなんてもったいないと言って喜んでもらえる、その喜びもあの十字架の木から受け取って生きるのです。真の光であるイエス様に照らされて生きること、この真の光であるイエス様と共に歩む人は、苦しい時も辛い時もこの光の中にいる安心を得て歩くことができるのです。イエス様は言われました。何を聞いているかに注意しなさい。私たちを生かすイエス様と神様の恵みの御言葉を御霊の神の助けによって聞くのです。イエス様の言葉を捨てない、イエス様が与えてくださる恵みをそのまま受け取る計りで、聞くときにたくさん与えられているその事実に気づかされ、喜びの歩みが深まっていくのです。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか、隠されているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。天から来て皆を生かす贖いの木を立ててくださった十字架の主のお言葉です。この方の言葉に、そしてこの方に励まされ、喜びの一週間を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日こうして草深教会の兄弟姉妹と共にあなたの御前に集められ、礼拝に預かることができましたことを感謝をいたします。私たちが暗闇の中にいると思っているその時にも、あなたは真の光で私たちを包んでいてくださいます。どうぞ目を開け、あなたが与えてくださる現実に心を開き、あなたと共にあなたの御声を聞きながら歩んでいくことができますように、私たちを励まし導いていてください。私たちの東海教区、同じ静岡県の中で昨日災害が起こりました。その地にあって今礼拝を守っている教会、兄弟姉妹の上にあなたのお支えが豊かでありますように、またその方々と共に歩む地域の方々にあなたの豊かな慰めがありますように、助けがありますようにお願いいたします。願いと感謝を私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。